小北別福府上増補減で高校図を無式無重創業式現に微絶心に無式小公微相公公真に目も耳も鼻も舌も真体も意真意識中その意だなもうないと、うん、普通そう言われるとどういうことだっちゅうちんぷんかんぷんのそうすると分かんないもんだから分かんないっていうのを現実に確かめないということだな。だから無というものを特別なものとして仏教を禅宗のいわゆる無というふうにしてしまう。それで無とは何かっていうの解説もゾロゾロゾロゾロと出てくる。まあ大方の仏教解説書というのはそういうものだ。あ、昔中世の科学者っていうか学者どもがアリストテレスはこう言ったからだからこうなってやってた。それと同じだな。ああ、道元禅師はこう言ったからこうだ、お釈迦様はこう言ったからこうだって。そういうものを仏教に人は、そうではない。自分の上で確かめればそれでおしまいのことなんです。それで我々はそれ以外のことはいらないということを。特に今の記載、これを本当にだから用いられるかっていうとなかなかそうはいかない。世の中にこうこれを少しでも流行らせようとしたらそれなりの努力と能力を持ってやる以外に道はない。あれは先行密用は愚のごとく炉のごとくただよく相続する市中の人なぞくこれを一つに生涯を持っていく。どっちにしてもそういうことだな。だから無限に見て真に耳なく目なくっていうのは自分で確かめてみればいい。そういうふうにできてんだから。目といい口といい鼻といい匂いといい声といい、それはもともとちゃんとこの五体に備わってる器官なんだけれどもそれを感知する知ることのできる感覚器官じゃないんです。だから実際の感覚生活感情として無限に未絶心に不識証拠を見そく方なんです。そうだけれどもいつかこう目といい目で見るといい耳といい耳で聞くといいということを教えられる知識として知ってそれだから 耳でもって聞き、目でもって見ると言っているんです。ところが目でもって見るというふうにこう知ることができない。および見ている風景と見ている自分とを区別することができない。ところがなぜかできちまっている。そのできちまっている方が間違いなんです。これは別に悟る悟らないじゃない、おぎゃーと生まれた時にそうなってるんで、いまだにそうなんです。ところがそれを知らない、人間知能がいかにこう観念とか概念というものにとらわれてどっぷり漬けになって、日常の生活を暮らしているかの何よりの証拠です。だからほんのちょっと確かめてみればいいんです。例えばこう触っていながら今鳥のさえずりが聞こえる、あれがうち自分のうちに聞こえるか外に聞こえるか実際わからないんです。あるいはあの声と自分とこう区別することできないんです。これを一旦知るということは生まれたまんまの姿にもう一度戻ってみるということに他ならない。ほんで、それを元の黙阿弥というんだな。この座禅の作業というのはその元の黙阿弥帰る作業は、そうだから別に苦しむことはないし退屈を我慢することもいらないんだね。痛くてしょうがないのはまあしょうがないんだろうけど、気持ちよく楽しみながら座る方がで元へ帰るのに手間暇いらないんです。ただしその自分の取られているものの おおよそというか元の取られるところのもの普通意識してないんだね。だから厄介なんだけど、そういうものをこう断ち切る、捨て去る、諦めるということがないと本来のものになり得ない、元の黙阿弥に帰り得ない。だから、結構面倒っちゃ面倒なことはあるし、そこさえできないでも一応見ることぐらいはできる。目をまっすぐに向ける程度でよろしい。昔、通言逆礼お正中の方がいたの、あれは画三定石通言逆礼中に、今このお経は朝のお経は三道会法華三昧やるとその後に歴十じゃなくてでお釈迦さんから今に至るまでの血脈相続の系譜を毎日お経あげるんだけど、省略してんだけど、まあ最初は加工七仏大和尚っつうね、和七仏大和尚、七仏大和尚、それから 釈迦牟尼仏大王生、摩訶迦葉大王生、ずっと来て菩提達磨、それから五祖大満光仁、六祖大観音の、それから大満光仁大御所が大梅さんというところで、呪文を開いたので、総弟子の六祖大観音の禅師という人によって大いにこの一瞬は起こるんだけどね、そこを総慶山といった、このお寺は昔大梅山といい、今総慶山という、そういう方にこう歴代伝統仏祖師おらかに日本に渡ってきて、永平道元禅師、鉄通議会、それから何だっけ、それから慶山上金、次は火山上石、通元寂霊とこうつながっている、この火山上石禅師がある年の老髪に勝前教という言われることをやった。まあ老髪で死に12月1日から7日間にわたる8日未明お釈迦さんが悟りを開いた時に至るまでの精神だな。まあ宗門の最大行事になっておるが、今もそういうことなんだけれども、浄土へ来てお経を読んで、一夜晩とお経を読んで鍵にかけて手に払えつって済ましてるお寺が、何にもやらないお寺の方が多い。俺は浄土へをやってきたとか言って祝ったりするやん、坊主がいる。まあ、その老髪精神に10人ばかり選び出して、お前らはもうだいぶ修行を進んどるから、この老髪の間に成仏しなかったらそういうやつは死んだ方がいいからってな、目の前に穴を掘らして、ダメだったらこの中へ放り込んで食い目にするって言った。そしたらその10人のうちの9人までは悟りを得たと言われる。1人がどうしてもいいか、こりゃ生き埋めされちゃうからわんつって逃げ出した。わーっと逃げ出したら途中石につまずいて生爪を剥がした。こりゃ痛い、こいつのとこ痛いって言ったんだが、どこが痛いのかわからない。痛いことは確かに痛い。それで気がつくんです、昔の遺跡は漢文で出てるから、すいく人通の声をあんがって、痛みいずれのところに変わると、これ人間に見ず真理なんです。自分の体がどこ行っちゃってる、痛みだけはな、すごい生つげ合わせたらそこ触っていて、ここがいていてや、そうでない、 赤ん坊がそうだね。生まれて物心つく前の赤ん坊、つねったってしばらく泣かれ、そういうこんな顔して、これが痛み苦しみというもんかって気がついたみたいに泣き出すけど、どこが痛いのかわからない。宇宙もいっぱいこう体があるというより、宇宙そのものがこう自分の体になっておる。つまり自分の体がお席だから、お座禅をしながらね、どうもうまくいかない方がこうなんだかんだやっている。それで、ね、ないはずの自分に向かって短大短大して、偶然するもんだから、その肩こってうまくいかないんです。だからそういう時には、むしろここに向かって、向こうの世界に向かってやってごらん。そうすると存外向こうの世界そのものになりにしている。そういうとこ、自分の力も何にも抜けて楽で座れる。この無限に無心だから触りがないんですよ。この程度に。今の例のように「ええだ」っつって、それを機会にね、一枚どっかにぶら下がっていた自分というのがわっとこう外れてしまって、観念のかけらがね、失せるもんだから、生まれたまんまの姿になり下ろせる。そうするとね、もう一度こうやってその生まれたままで帰ると、ああ、なるほど、これが俺だったっていうのが納得されるもんだから、それがそのまんまでいくんです。国質の金輪際に走るって言ったのは、まあ、道元禅師じゃなくて、経山上京禅師かな。真っ黒いボールがね、夜中に突っ走るようだって。だから何にもないよっつってね、何にもない自分をこう眺め暮らすのとこうもう一つ違うんだからね。あるいはこうお互いに気品して歩いている。ふっと見ると向こうから来るやつが自分になって歩いている。何時これ彼にあらず、彼まさにこれ何世のようにのご相関のするがごとし、たたわたわわうくも、ついに物を得ずなんです。何物を得る必要ないんですよ。その有様がね、不生不滅なんです。不不浄であり、不増不減であるんです。だから、世の中うまくいかない、不思議、いろんなことがあるんでしょうね。どうもね、この不祥一つでいいです。不祥の私。これね、今の世の中、歴史よりもっと大きいもんだから。どんな不幸、こんなことがあっても、爪から先の現象なんですよ。そういうことはあります。不祥不滅の不祥というのを別に小説滅せずなんて言わなくてもいいよ。不祥でいい、あるいは不でいい、あるいは何とも言わなくてもいい。少しなりにこの中に重する、それ以外あるはずもない現実なんです。絵に描いたもしやない。不祥の禅というのは、万景禅師が我が不祥の禅と言っておられたんです。お昔の話だけれども、 わしがら青松を浪士にし、しばらくしてから万景伝授の五六を読んでみたら、口調が荒いから浪士とそっくり同じようなんで、驚いたことがあったけれどもな。その万景伝授が日本の大幕府の祖となった延元禅師という人が中国からやってくるっていうんで、そりゃまあこんな辺境の地にこの法を伝えに万里の波動を越えてね、今の苦戦じゃないやな、ようもやってこられたっていうんで、弟子どもを連れて博多の港まで迎えに出た。そしたら船を降りてくる延元禅師を見るなりくるっと背向けてスタゴラさっさと帰ってきた。弟子がたわげて聞いた。遠の江戸からはるばるここまでやってきて、なんで挨拶もしないで帰るんですか。万景禅師師匠に聞いたら、万景禅師がね、あれは不肖のものにあらずと、そう言った。面白いもんで、ね、人に見ると分かるんだね。この間、オウムの騒ぎの頃に、ダライラマが日本にやってきたことがあった。テレビに出た。あれは不肖のものにあらず。わしがそう言っても誰も聞かんのてな。しょうがないけれどもそういうことじゃ。作法する宗教が割といえばお流行り、どれも自分の心の解決の方法は知らない。十二チャンネルなんか見るとまあ勝手なことを言ってわけのわからんのが出てきて、宗教の時間っていうのかな、なんてまあ情けないと思うんだけど、あれね、怖いことやると一体10個に大変なこう百害あって一利なり悪い影響を及ぼす。日本じゃ古来この仏の道が信条なんてもう知らない人はいない。これを知らともすれば、すでにして、もう本来収まっておる。他にはないんです。まず、一個これを確かめてごらんなさい。確かめたら、一個半個に、これを広げてくださいね。袋工事はどうかな。だからこの世界に無明のね、無明はないっていう。無明、迷い。鳥も獣も杉の木も花どう迷ってやせんな。無明、そんなものがあるわけもない。明かりがない。無明ってね、真っ暗闇だ。だけれども無明の尽きるとこ時もないって言うんですよ。無明よ、明薬無明明人。いつか 天国がこの地上に開けるという宗教じゃないんです。思うように信仰すれば、如来という特別のものになって、超能力になって、ピッカピカの無明が消えるんじゃないんですよ。無明のただ中にあって、元の木阿弥ですね。しかもスズキはスズキのように咲き、水おのずから澄むです。に老子というものはない。生老病死苦四つの苦しみを持ってね、人間の悩み苦しみ全て終わらず、そういうものはもとないっていうんです。しかも老子の尽きることもないっていうんです。これが本当の宗教なんです。ちらっと触れば、ね、他の道に迷い込むことはない。ああ、こういうこと